さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、それぞれの世代ごとに流行っているものはたくさんありますが、そんな世代の壁を越え、若者から大人まで多くの人が今ハマっているのがカプセルトイです。ガチャガチャですね。1983年の金消し大流行を第一次ブームとして、今が第五次ブームの真っ只中。日本カプセルトイ協会によると、全国のカプセルトイ専門店の数は今後もどんどん増えていく予想だそうです。昔はね、1回100円から200円だったのが、今では4、500円主流となっています。それと同時にクオリティもかなり上がっていて、そこそこ手軽なのにコレクションとしての満足度が高いというのがカプセルトイの大きな魅力の一つなんだそうです。若い世代はガチャを回す、集める、そして可愛くカスタマイズして SNS に投稿という流れ、ガチャ活というらしいです。ガチャ活を楽しんでいるそうです。私もそうですね、もうガチャガチャは子供の頃もちろん好きだったし、で今はサンリオのガチャガチャをよくやってるかな。結構やっぱりうちの子供たちも好きなので、ゲームセンターに週末連れてけとか言われちゃってやるんですけど、だから私の感覚で言うと、ガチャガチャってまあ100円200円か、まあ頑張っても300円ぐらいのもんかなっていう感覚だったから、今500円もするのみたいな感じになってて、でいろいろあるじゃないですか。私がついつい2年ぐらいもう前になっちゃうかもしれないんですけど、これは私自分のためにガチャガチャ行こうと思って実際池袋の方まで行ったのが、ラブボートっていう当時のギャルブランドがあって、で私1985年生まれなんですけど、みんなラブボートの鏡を使ってたわけ、化粧する時とかに。でそのラブボートの鏡がミニサイズになったやつが入ってるっていうガチャガチャを超真剣に回しました。でもまあそれガチャガチャの底も面白さだと思うんですけど、連続で同じものかぶっちゃったりとかね。で一番欲しかったのが何回も回したのに出てこなかったり、でもついついやっちゃうってやつね。でうちの娘で言うとやっぱりサンリオ系のなんかちょっとしたお人形みたいなやつ回してるんですけど、だいたいまあ娘たちはクロミだったりとかポムポムプリンとかそういうの欲しがってるんですけど、ハンギョドンがあんまり好きじゃないらしいのね、子供たちは。私はめちゃめちゃハンギョドンとか好きなんですけど、なんかハンギョドンはあんまり可愛くないから、ハンギョドン以外だったらいいなみたいなこと言ってたのに、この間4連続ハンギョドン出てあまりにも不憫で、じゃあもう一回だけやろうかって、だからその時点で結構ね課金してるわけなんですけど、で最後に一個だけ何が出たんだったっけかな、なんかシナモロールかなが出たから、今日はもうこれでよしとしようって言ってね、そんな感じのことがあったりとか、ちょっと今後もまた面白いのがあったらやりたいなと思ってます。あ、そうだ、あとねあれもこの間やって個人的にすごい嬉しかったのは、チャッキー、あのチャイルドプレイ、あの映画あるじゃないですか、 Hi, I'm Chucky ってやつ、あれのチャッキーのお人形のガチャガチャもあって、それはね一発で目当てのチャッキーが出てきたので、今も私はお部屋に飾っております。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。 Every Little Thing で Dear My Friend。エブリリトルシングで Dear My Friend でした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマがやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることです。早速紹介していきましょう。まず今日最初のお便りはラジオネーム気まぐれココナッツさんです。陽子さんこんばんは。僕の先延ばしになっているのは嫁のご機嫌取りです。前回からすでに数ヶ月ご機嫌取りをしていません。前に忘れて取らなかった時は弁当のおかずを一品減らされました。弁当は仕事の合間の一番の楽しみなのでなんとか阻止したいのですが、嫁のご機嫌取りは何かとお金がかかります。そんなこんなで先延ばしになっています。ご機嫌取りか、 ね、でも毎日ねちょっとご機嫌取りをしていないのにもかかわらず、ほらおかず減らされたかもしれないけど、ちゃんと毎日作ってくれるのってまたそれも奥様の愛情だと思うので、なんだろう、ハーゲンダッツのアイス買うとかね、世の旦那様は言ってる方多いですけど、そこまでアイスに魅力を感じてない派のお嫁様もねいるかとは思うので、だとしたらスイーツじゃなくて、なんだろう、食べ物、食でないとするなら奥さんのお気に入りのなんかブランドのそんなに高価すぎないちょっとしたアイテムを買う、プレゼントするとか、それぐらいしか思い浮かばないな。またはデートに連れて行くとかさ、週末に久しぶりに映画でも見に行かないとか、ちょっとあそこのレストランなんかうまいらしいからちょっと行こうよとかでもいいのかなっていうふうに思っております。気まぐれココナッツさん、番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネーム松ニットさん。私が先延ばしになっていることは家の庭の草むしりです。1週間やらないと草だらけになってしまうのですが、つい暑いからとか雨が降っているとか言い訳してしまうので情けないです。草むしりね、そう、うちはちゃんとしたお庭みたいなのがないのでむしる草もないわと思ったんですけど、実はあって、お庭ではなく家を囲んだなんか周りに草木が生えてはいるんですよ。でしっかりカットするとそれはそれは可愛らしい感じに出来上がる、仕上がるんですけど、夏とかになるとボーボーに生えちゃって、でいつもうちの夫がそういうの得意なんですよね。綺麗にやってくれてありがとうありがとうって感じで、任せきりなんですけれどもね、だってしんどいもんね。結構うちの夫も汗だくになりながら頑張ってるので、毎回やるたびにね、こういう時はもうちょっと自分のお尻を叩いてよしやるぞって気合い入れしないとダメかもしれないですね。なんかその後にビールいつも晩酌2缶のところを3つとか、なんか自分の中のご褒美を決めたらやる気がババッとスイッチ入るかもしれないです。松ニットさんにも番組オリジナルステッカーをお送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、やりたいとは思っているけど先延ばしになっていることです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで一曲をお送りしましょう。アイコで幸せ。アイコで幸せでした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたことを、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。ラジオネームアルノさん。私は普段からかなりお酒を飲みます。なので友達なんかと飲みに行くときには、私の方が相手よりもたくさんお酒を飲んだ結果、割り勘ってなったら多く払わせてしまうんです。毎回多めに払うよと声をかけますが、友達はいいよいいよ、楽しかったらその分のお金と言って払わせてくれません。毎回その言葉に涙が出そうになりながら、なんだかんだ今までその善意に甘えている私は悪でしょうか。なんか難しいですよね、こういうのね。割り勘問題で結構いろんなシーンで出てくるものだとは思うんですけれども、私も飲んでしまうタイプなので似たようなことは多々あるんですけど、だからそうだな、なんかもう有無を言わせず先に払っちゃったりしますね、そういう時は。で後でペイペイでもいいし何でもいいし、じゃあ 何千だけお願いみたいな感じで言うスタイルを取るようにしています。でもまあ多分アルノさんとそのご友人の関係性みたいなのもね、今まで築き上げてきた時間とかもねあると思うので、そういうふうにいいよいいよって言って来てくれるような方だけど、なんかそれが毎回毎回いつも当たり前だと思ってないってなると、なんかねこじれる原因にきっかけになったりしても嫌なので、今度 なんかまた遊ぶ時とかにちょっとしたそのご友人が喜ぶようなプチギフトみたいな、いつもさなんか払ってくれちゃってるからこれほんのあれなんだけどみたいな感じでちょっとしたプチギフト案はいいのかななんて思います。アルノさんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。ブルーノマーズで Marry You。 ブルーノマーズで Marry You でした。ここからは夜な夜なバースデー、一日の終わりに差し掛かってる時間帯ではありますが、今日誕生日のミュージシャンを勝手にお祝いしちゃおうというコーナーです。まず本日は6月14日誕生花はブルースターアジサイ、春シャギク下野です。春シャギクにはいつも陽気という意味があります。さらにバースデーカラーというものもありまして、6月14日こちらアイボリーです。この色には信頼、誠実、保守的という意味があるそうですが、果たしてそんな特徴を持つのでしょうか。6月14日生まれのミュージシャンはババン、藤井風さんです。お誕生日おめでとうございます。3歳の頃からクラシックピアノを練習していた風さん、これからは YouTube の時代だと父親から言われたことをきっかけに、12歳の頃から実家の喫茶店で人気曲のピアノカバーを演奏する動画を投稿し始めます。その動画が音楽業界の注目を集め、レーベル契約を結ぶことになります。2020年なんなんのミュージックビデオが公開され、メジャーデビューを果たし、5月にファーストアルバム Help Ever Heart Never をリリース、ビルボードジャパンホットアルバムスで1位という快挙を達成。去年ミュージックアワーズジャパンにて主要6部門の一つ最優秀アルバム賞をラブオールサーブオールで受賞。今年4月にはアメリカカリフォルニアで開催された世界最大の音楽フェスコーチェラ出演など、高い実力と個性的なキャラクターで日本のみならず世界で活躍しています。もうね、こちらの番組でも何度かお話したことあると思うんですけれども、藤井風さんといえば私のもう親友が、それこそもう25年来の親友ですね。その子がもう超好きなんですよ、風さんのことが。で、風さんのためにもちろん彼女も今年コーチェラ行っていました。2週間アメリカに行っていまして、1月はね、風さんインドのフェスにも出られているんですけれども、インドのフェスも行っていました。で、すごいのがフェスって、まあ、行ったことある方、その日本国内も海外とか、まあ、関係なく体力がすごく必要なんですよね、どのフェスも。で、そのためにめちゃめちゃジムに通って走る準備、なんでかっていうと、風さんのステージで最善取りたいから。ライブハウスとかコンサートホールとかのライブと違って、席番号とか決まってないから、フェスはもう走って最善取ったもん勝ちみたいなのがやっぱりあるらしいんですね。で、彼女はやっぱ鍛え上げた体で、でインドのフェスもめっちゃ広くてめっちゃ走ったらしいんですよ。で、見事最善を取ったエピソードであったりとか、ですごいなって思って、私も初めて知ったんですけど、フェスに行く時の手洗い問題って一番ちょっと面倒くさかったり気にするところじゃないですか。で、まあお酒とかも飲めると思うんで、お酒は飲みたいけどトイレ行きたくなったら自分で遠いトイレまで行かなきゃいけないし、でね、ちょっと雨が降ったりとかする会場だったら必ずしも超 120% クリーンっていうわけにもいかない環境だったりする中で、できれば避けたい、カステラがいいらしいんですよ。カステラを食べるとなんかあんまりそういう催すのが時間帯を稼げるらしくて、うんね、でちなみに多分ここまで話すと、その陽子の友達ってどんなやつだよってね、聞いてて思う人いるかもしれないんですけど、まあ、私の25年来の友人っていうことなので、まあ、年齢はそれなりな年齢ではあるんですけど、ギャルでめちゃめちゃ美しいいでたちをしています。うちの夫ももうずっと知ってるんですけど、ギャル元気みたいな感じでうちの夫は常に彼女のことをそう呼ぶんですけれども、だから私は勝手に風さんのスケジュール、ライブスケジュール結構知っていて、フジロックもね、彼女は出る 出るというか行く予定だし、他もなんか年末のドームとかもあるそうなので、しっかり彼女は行く予定だそうです。なんか風さんの話というか友達の話になっちゃったんですけれども、一曲お送りいたしましょう。藤井風で It's All Right。藤井風で It's All Right でした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは、やりたいと思ってはいるけれども先延ばしになっていることを、読もうと思って買った本がどんどん溜まっちゃってるとか、人生で一度も洗ったことないカーテン今年こそ絶対洗うなど、やろうとしているけどずっとできていないことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。6月20日土曜日阿佐ヶ谷もぐもぐにてライブです。そして7月25日土曜日、渋谷クラブクロールでピギーバンクス出演いたします。その他矢沢陽子の情報、オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。